ご理解第45節。世に三宝様踏むな、三宝様踏むと目がつぶれるというが、三宝様は実るほどかがむ。人間は身体ができたり、先生と言われるようになると、頭を下げることを忘れる。神信心して、身に徳がつくほどかがんで通れ。とかく出る釘は打たれる。よく頭を打つというが、天で頭を打つのが一番恐ろしい。天は高いから頭を打つことはあるまいと思うけれど、大声で叱ったり手を振り上げたりすることはないが、油断をすな、慢心が出るとおかげを取り外すぞ。信心は本心の玉を磨くものと知れ、ありがたい心も育ってくる、真心も見えてくる、おごる心も影を潜める、おかげは嫌でもついてくる。おかげは嫌でもついてくる。そういう信心をさせていただきたいと思いますね。師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる哀楽でね。師匠は簡単です。明瞭です。しかもおかげが確かです。と教えてくださる。その簡単です。明瞭です。となった時にそこにおかげがついてくる。という構図になっているのではないかと思いますね。なかなか簡単です、明瞭ですと言われますけれども、なかなか簡単ではありませんね。明瞭にもなりません。師匠の見教えがそれこそ17年間ほどの見教えが、そのご理解テープ、そのオープンテープレコーダーに記録されて残っておりますが、それが9000以上になるのでしょうか。その朝のご理解だけでもなく他にもありますから、やはり9000以上のお話が残っていると思いますが、私などはその師匠のご晩年にご進言をいただきましたから、それら全部の見教えをいただいているわけではありませんけれども、その師匠が教えてくださる様々な見教え、それらすべてがどういうふうに関わっているのか、一体哀楽理念と師匠が教えてくださる、その、骨幹をなすものというものでしょうか。それがどうなっているのか。それが簡単になったときに、明瞭になったときに、自分の中でですね、その時におかげがいただけれるということになるのではないかと思いますね。言うなれば、師匠がそれこそ9000以上のお話、1万近くのお話の中に、様々なことを見教えをくださっておる。いわばそれらは、例えば自動車なら自動車というものを組み立てる上においてのそれぞれの部品といいましょうか。そんな感じがいたしますね。一つ一つのパーツであるような感じがいたします。そして一つの自動車というものを作り上げて、そして自由自在に乗りこなすというのでしょうか。全部の見教えをいただくということはなかなか難しい、できませんけれども、それができたからといって、全部の話を聞いたからといってお得がいただけれるとか、信心が身につくとか、そういうものでもありませんね。ただヒントにはなりましょうけれど、いや、そのヒントがまた大切なことですが、師匠はまた頭で分かり、心で念じ、そして体で行じると教えてくださいます。しかもまた哀楽理念のマスターからと教えておられます。その師匠が言われるマスターというのには、やはり二つの意味があると思いますが、一つには、やはり勉強して頭でわかる。 なるほど、こういうものだ、愛楽理念とはこういうものだと頭で理解する、まあマスターするということですね。そしてそれをそれこそ頭で分かり、心で練り、体で行使する、それこそ身をもって、いわば体にマスターするというのでしょうかね。修行としてそれをいただくというのでしょうか。宗教者として身につけるということでしょうね。その二つがあるように思いますが、昨日から今日にかけて、それこそなるほどこういうものであろうとやっと私の中で合点がいきました。やっと愛楽理念というものがそれこそ簡単に明瞭になったような気がいたします。それは師匠が教えてくださる、目指すは我が心、体得するは一切親愛、これが歌で言えば神の句のように思えます。この目指すは我が心、体得するは一切親愛、これだけでは一つの歌としてまあ完成していないのですね。例えば自動車を作るには車があったり、エンジンがあったり、ブレーキがあったり、またハンドルがあったり、それらを乗せる車体ですか、ボディがあったりいろいろいたしますけれども、それらが師匠は車のところを教えてくださったり、エンジンのところを教えてくださったり、まあいろいろなその部品部品のことを多くの見教えの中に教えておられるわけですけれども、それを一つに組み立てて自走車にするというのでしょうかね。そのいわば愛楽理念のまあ真髄とでも言うのでしょうか。これをある意味体系化とも言えるのかもしれません。何があれこれ、それこそいろんなことの教えをいただきますと、どれがどういうふうに関わっているのかがなかなか分かりにくくなります。そこでいただきますのが、それこそ目指すは我が心、体得するは一切親愛、さあここから下の句ですね。願うは天地日月の心、行じるは成り行きということになるのではないでしょうかね。昨日今日それこそいただきます、その下の句、願うは天地日月の心、行じるは成り行き、この下の句と上の句、これがつながって初めて何か一つ辛抱が通ったような感じがいたします。もう一度申しますと、目指すは我が心、体得するは一切親愛、願うは天地日月の心、行じるは成り行きということですね。これで車のボディであったり、エンジンであったり、車でタイヤですね、であったり、ハンドルであったり、というものが一つにまとめられた。そして、さあ、動き出すことができる。という感じがいたします。簡単です。明瞭です。というところになったわけですね。これを行じていけば、それこそおかげが確かです。ということになると思いますね。今までそれこそ目指すは我が心、体得するは一切親愛、なるほど頭で一切親愛と聞いてきたけれども、なるほどそうかもしれないと思ったけれども、また師匠が教えてくださるから自分も言ってきたけれども、 というところがありましょうけれども、何がどうして親愛なのか。まあ親愛というのを普通にいただきますと、私どもがそれこそ願い事が叶う、あ、それが親愛だとか、いわば私どもにとって都合の良いようになる、そこに親愛を感じる、神様の愛を感じる、それは私どもにとって何かしら都合の良い世界が開けてきたときに、ああこれは神様の愛の現れだといったようなことを思うのではないでしょうかね。なるほど、確かに親が子供に、それこそ子供が欲しいというおもちゃを買ってあげる、あるいはそのお菓子やケーキを買い与える、これは確かに愛情の表れの一つではあろうと思いますね。子供が欲しいものを与える、それは愛情の表れの一つでしょう。しかしそれだけが、子供を甘やかすだけが愛情ではない。子供が正しく健やかに育つことを願う、祈る、これがまた愛でありましょう。その子供が健やかに正しく育つことを願う、祈る愛情の時には、子供にとっては多少厳しく感じることがあるかもしれませんね。おもちゃはもうそんなにわがままを言っても買い与えてもらえない、お菓子をケーキを欲しいと言っても虫歯になるからと言って買い与えてはくれない、子供はダダをこねたりいたしましょうね。どうして私の願いを聞いてくれないのか、もうこの親は私に愛情がないのか、といったようなことを子供としては思うものかもしれません。しかしそれは子供の考え違いですね。と同じように私どもが神様の愛と感じるものが、私どもの都合が良いところにだけ愛と感じる、そういう信心でしかなかったというのか、そういう信心が多いですね。ですから何か困ったことが起こってくると、そこに愛を感じることはできなくなってしまう。ところが私どもが神様が願いとされるところの天地日月の心を身につけようと、そこに私どもの願いの焦点が定められた時に初めて、それこそ一切が親愛ということが分かってまいりますね。天地日月の心を身につけよう、それこそマスターしようとした時に、その願いを立てた時に初めて、なるほど、この成り行きで神様が育ててくださるのだ、なるほど、このことで天の心を、地の心を、日月の心を、いよいよ大きな心を育ててくださるのだ、ということが合点がいくようになります。そしてその天地日月の心を育てるその元はどこにあるか、どうやって育てるのか、それは成り行きを大切にすることによって育つということが初めてわかります。私どもが天地日月の心にを身につけたい、天地日月の心になりたいと願いを立てたときに、発信をしたときに初めて、一切親愛が、いや一切が親愛と見えてくる、神様の本当の愛が見えてくるというのです。そしてそれをどうやって身につけるか、それはまさしく成り行きを大切にすることによって身につける。これで哀楽理念の筋が一本通りはしませんかね。目指すは我が心、体得するは一切親愛、願うは天地日月の心、行じるは 成り行きということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。